常任委員会審査。総務企画委員会、委員長、中座俊和、副委員長、鈴木和樹、委員、水井信夫、高田和弘、石島岩尾、水垣美幸、堀江健一、榎木戸絹男。議案3案を審査しました。議案第54号は、修正案について可決。また、修正部分を除く原案について可決しました。その他すべて原案の通り可決しました。議案第54号、令和7年度筑西市一般会計補正予算第1号について、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金。質問、今回プレミアム付き商品券の発行と、水道料金の減免を物価高騰対策とした理由は？答え、市民の経済的な負担軽減と地域経済の活性化を図ることを目的に、広くその支援が期待できる事業として、この2つを選定した。公共施設照明 LED 化事業賃貸借の債務負担行為。質問、事業者選定にあたり、プロポーザルの要領に、市内事業者の参入ができるよう検討してほしい。答え、これからプロポーザルの公募をすることから、要領について今後検討していきたい。質問、令和5年第4回定例会に上程した時と同じプロポーザル方式とした理由は？答え、屋外照明の LED 化の実績をもとに検証結果を出した上で今回提出した。工事入札の方式よりも一番早く設置でき、一括購入によるスケールメリットで経費も削減できるリースプロポーザル方式にメリットがあると考えたためである。新しい地方経済生活環境創生交付金。質問、避難所資機材をどの程度購入し、どの避難所が対象となるのか。答え、折りたたみベッド35台とポータブル蓄電池を購入予定。まずは備蓄倉庫に保管し、必要に応じて避難所に配備していきたい。ここまで総務企画委員会でした。福祉文教委員会、委員長大島茂、副委員長塚田紗代、委員吉富康信、三沢隆一、藤沢一茂、増渕真嗣、二瓶正美、三浦譲る。議案5案を審査しました。いずれも原案の通り可決しました。議案第49号、工事請負契約の締結について。質問、今日は保健センターの工事を行うことに至ったプロセスは？答え、今日は保健センターについては、包括管理で年4回ほどの点検を行い、内部で優先的に修繕を行う箇所の検討を行っている。また、改修後の主な利用者が高齢者になること、少人数の講座等での利用が多くなることを踏まえ、会議室等の確保ということも検討した。これらの問題点等を設計事務所と協議し、実際に現地なども確認した上で、設計の提案をいただき、材料などについてはその設計案をもとにして検討を行っている。議案第52号、筑西市医師就学資金貸与条例の一部改正について、質問、条例改正にあたり、どのようなプロセスで、どのような効果がもたらされると考えるのか。答え、茨城県、特に県西地域は医師が少ない地域であるため、そういった課題に少しでもアプローチしていくために、医師を継続して確保したいことから、再募集にあたり条件を精査したもの。議案第54号、令和7年度筑西市一般会計補正予算第1号。 中学校保健運営事業。質問。屋外に AED を設置することで、近隣住民も24時間使うことができ、有効だが、盗難等の対策についてはどう考えているか。答え。誰でも使えるようになっていることから、鍵をかける構造にはなっていないが、ボックスを開けるとブザーが鳴る。それによってある程度盗難の対策ができると考えている。ここまで福祉文教委員会でした。経済土木委員会、委員長、保坂直樹、副委員長、小倉ひとみ、委員、新井悟、日高久枝、森正夫、田中貴則、秋山圭一、赤木正典。議案4案を審査しました。いずれも原案の通り可決しました。議案第53号、筑西市健康づくり事業基金条例の一部改正について、質問、須藤茂氏の名が基金名に加えられるが、どういった功績を検証しているのか。答え、県内市町村では初の地方独立行政法人として、西部メディカルセンターの開設や、筑西総合健診センターの開設等が挙げられる。議案第54号、令和7年度筑西市一般会計補正予算第1号、ふるさと納税運営企画委託の債務負担行為。質問、委託内容は？答え、返礼品事業者への発注や、返礼品配送管理に関する業務、返礼品事業者に対する代理請求業務等である。質問、令和8年度に想定している寄付額は？また、寄付額が20億を超えることになったときに、この運営費で賄えるのか？答え、8億円を想定している。プロポーザルで選定された事業者に対し、この額に耐えうる体制づくりを依頼する。運営費は仮に想定を超える寄付額が集まった場合は、補正予算等で対応する。議案第55号、令和7年度筑西市水道事業会計補正予算第1号。質問、物価高騰対策としての水道料金の減免について、滞納している方は対象になるか。答え、今回の減免に関しては、滞納の有無にかかわらず、すべての方を対象とする。ここまで経済土木委員会でした。常任委員会審査でした。